Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。前回に引き続き、エキスパートは作家の高橋源一郎さん、文化人類学者の辻真一さん、教著、弱さの思想、黄昏を抱きしめるを踏まえてのお話、弱さの真相に迫ってまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
高橋源一郎、1951年生まれ、作家、評論家、明治学院大学教授。優雅で感傷的な日本野球で第1回三島由紀夫賞、日本文学聖水史で第13回伊藤聖賞、さよならクリストファー・ロビンで谷崎潤一郎賞受賞。辻真一、1952年生まれ、文化人類学者、怠け者クラブ世話人、明治学院大学教授、100万人のキャンドルナイト呼びかけ人代表、スロー GNH というコンセプトを軸に環境文化運動を進める一方、スロービジネスにも取り組む。高橋源一郎、辻真一教著、弱さの思想、黄昏を抱きしめるが大月書店から出版。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。先週に引き続き、エキスパートは作家の高橋源一郎さん、文化人類学者の辻真一さんです。教著、弱さの思想、黄昏を抱きしめるが大月書店から出版となっています。今回も神奈川県横浜市戸塚区の善良寺門司堂でお伺いしてまいります。引き続き、先週後半のキーワード、敗北力についてのお話。
敗北力ってなんかいい言葉でね、
はい、
つまり、それ見ないようにしてきたっていうのは、
うん、
戦後だけじゃなくて、まあ、少なくとも明治になって近代国家になってから日本は坂の上の雲を目指してきたわけですね、
うんうんうん、
はい、でそれは、まあ、国家としては国土を拡張し、社会的に豊かになり、
はい、
個人も豊かになると、うん、で、ずっと右肩上がりっていうのが当たり前 でその時何が生まれてくるかっていうと、生き方がこういう生き方をするとみんなお金持ちになる、豊かになるよっていう物語なんですよね、
うん、
でそれは、うん、仕事をして、まあ、サラリーマンのサラリーマンなら、一生懸命会社のために仕事をして、家を買って結婚して、子供を2人産んで育ててってしていけば幸せになるよってずっと言ってきたんですよ、
うんうん
とか実際にどうだかっていうと、まあ、途中からねその路線がいろんなところで破綻をきたすようになった。具体的には、そうやってトータルの、ね、GDP は上がっていったけど地方は疲弊していった。から地方の疲弊がだんだんこう中央にも、広がっていって、若者が、職に就けなくなった。だからすごい矛盾がたくさん出てきたんですけど、それでも未だに経済を上げるっていうことしか言ってないんですよね。で、それつまりそれで失敗した人は自己責任っていうことになると、つまり経済が下がったり収入が減ったり、だから本当に結婚して家族を持たない人間は負け犬って言葉があって、で負けるっていう言葉は絶対使えない。戦争中の軍隊と一緒なんですよ。つまり転戦。つまり負けるっていう言葉を使えない
ん
ですよ、
うんうん、
つまり敗北はありえないと、うん、ありえないのに負けたらどうするかっていうと嘘つくしかないんですよ、うん、これは、人間世界の中で言うと、つまり健康で、頑張れる人だけは OK だけど、
うん、
じゃあ病気で働けない人はどうなのかっていうと、それは例外だから、 これはあってはいけないことなので、
ないことにしちゃう、
治すか施設に入れちゃう、死とか病気とか障害っていうのは例外状態なので外に置いといて、みんなの目の届かないところに置いて、で健康な人だけがいるようにしていくっていうのが、でこれを逆に健康な人っていうのを治療にすると、で地方は見えないようにするとか、だからこの120年間やってきたのは、そういう健康な人間が健康に来て、豊かになる以外の道は全部おかしいと。そもそもそんなものは存在しないので、見えないようにするとっていうのが多分この国がやってたことなんですよね。
それが敗北力のなさということ、うん、
でも人は死ぬし、だって病気になる、
高齢化っていうのをさ、なんか本当にみんなびっくりしてるかに、だってみんな長生きしたかったわけでしょ、そんなになんか高齢化誰も予想してなかったかのように、
でしかもすごい悪いことみたいな感じになってますね。
もうこの世の終わりみたいな
完全に例外っていうかね、そこに置いてきた結果ですよね、
したら例外がほとんど
マジョリティになっちゃうね
例外マジョリティになっちゃう
ね、そうですね。じゃあ例の方はどっちになったっていう話ですね、それはね、
だから、そのみんな生きていくときに、まあ、個人でも社会でもロールモデルというのを考えるんですが、まあ、近代が作り上げてきたこの社会を支えてきたロールモデルはもう通用しなくなってるのに、未だにそのロールモデルをね、今の政権もそうですけど、未だに僕この前面白かったね、最近この前行くと人口が、まあ、いろんな統計があるんですけど6000万人になると、
3000万人、はい、
なんか20万人ずつ移民を入れると人口が減らないという衝撃的でした
いや減るんだけどね、なんか2100年に1億がまだいるとい
るっていう、でしかも今ね 1.4 ぐらいの総合出生率が 2.0 に上がることになってるつまりこの後に及んでもまだ敗北を認めないと、
そう減ったりこう、ね、するのはよしとしないそうダメなんだ、
なんとかなる
ダメなんだって、
大本営発表みたいな
あと面白いのはさ、割と経済成長 の、はいはい、要するに勝者になろうとしてる人ほどなんか、どんどんどんどん家庭がちっちゃくなってって、
少子化だよね、
そうすると、まあ、2つに分かれてるみたいなとこ、もうなんかちょっとそこでちょっとつながってきそうですね、なんかね。
僕思うんだけど、要するに僕が最初に行ったね、こういろんな海外に行って、僕が出会うような人たちですよね、そうすると主にね、その人たちってものすごい貧しいんですよ、
いわゆる経済的に貧しい、
それでいわゆる貧困ラインなんてあるんだけど、貧困ラインさえ問題にならないぐらい、つまりこの人たちお金にあんまりもうそもそももう一生縁がないみたいなね、でその人たちがちゃんとやっぱり家庭を営んでね、でそれなりにこう僕から見ると美しく生きてるんですよね、おしゃれで結構それぞれ、で楽しげで、で都会に住んでる先進国の人たちよりずっと健康的に見えるし、でそういう人たちに僕がインタビューすると、おじいちゃんおばあちゃんなんかにね、一生今まで振り返ってね、どういう時がいい時良かったですか、幸せだったですかなんて言うとね、その人を助けることができた時とかね、お供え物ができた時とかね、だから貧しい人を助けた時って、貧しいのはあなたじゃないんですかただそれをね、僕らが言ってさ、あなたの問題は何ですかって聞けばね、貧しいことが問題なんですって言うわけですよ。だから僕らってなんかその、こう心のこうなんていうの、枠組みがもうあってね、そこからやっぱ世界を見てきたから、そういうやっぱりこう弱い人はかわいそうだみたいなね、だからなんとか我々の方に引き上げてあげようみたいなことになっちゃってたんじゃないかなって思いますね。
でもそうなってくると、じゃあそもそもの話ですけど、また戻っちゃいますけど、弱さって何なんだろうなっていうことになってきちゃいますよね、だからね、
そう、まあ、それがまあもう一番まあ僕たちの研究でも大きなテーマだったんですが、これ最初に戻ると、病気、難病の病気のお母さんはすごく元気だった、で、多分、まあ、そのお母さん方も言ってるんですけども、病気になる前よりも 自分は元気になっている。子供たちがね、その病気になる前よりも、その病気になった子供と暮らしていっている自分が、はるかにポジティブになっているということなんですよね。で、弱さ自体は、もちろんさっき言ったように、いろんな意味で社会的能力の欠損なんですよ。病気だったり、障害だったり、まあ、あるいは貧しかったり。だからそれ自体はすでにすごい、ネガティブな状態になってる、で、多分そのままその貧しさや障害の重さに耐えかねて早期悲惨な状態にしても、もちろんいるわけなんですけども、で、実はそこで反転が起こる、これは僕すごく、まあ、ある意味驚いたっていうか、後で考えると別に驚くことでもなかったんですが、さっき文学の話をしましたよね。普段大声で話してるとちっちゃい声が聞こえない、つまりそういう、つまり大きい声で喋ってもらわないと、聴覚が貧しくなるんです。僕らの感覚っていうのは、大きい音を聞いてると、大きい音しか聞こえなくなる。だからね、すごく感覚が麻痺してったと思うんですね、すごく、僕たちは。この近代になってから、いや、もっと前かもしれないけれども。と、その、障害がある人の言いたいことを聞くとか、病気の子供の声を聞くためには、耳を澄まさなきゃいけないんですよ。僕、ある重症心身障害者の施設に行った時にですね、そのやり方が面白くって、普通社会がやってきたね、つまり、強者中心の社会が作った施設だとどうなるかっていうと、カリキュラムがあるわけ。朝起きたら何時に起きて、さあみんなで体操しましょうなと。ところは、社会がね、強者中心の社会が弱者のために作った施設はそうなってるんですけど、
はい、
弱者と寄り添ってる人が作った弱者のための施設はそうなってなくて、何するかっていうと、朝起きたら、さあみんな何したいって。
そっから始まる、
で、聞く、これすごいんですよ。聞くんですよ。でもね、喋れないし、喋れないし動けないですよ。で、そういう人が何を考えてるかを聞くことから始まる。で、わかるんですかって言ったらさ、だんだんわかるようになりましたっていう。
はあ、でもそれこそさっきの耳のね、例えじゃないですけど、
そうです。
最初は聞こえてなかった。
聞こえてなかった。
ね。
そうです。でもずっと聞こうとしているうちにだんだん聞こえるようになるんです。そうすると、あ、体操したくないんだなとか、このままゴロッとしてたいんだなとか、え、今日は日はね、日光浴びたいんだなっていうことは分かってくる。これで初めてそうするわけ。すべて、だからカリキュラムっていうのは、まずカリキュラムのために障害者があるんですね。でも普通考えたら、その障害者のために何かしなきゃいけないのに、それは転倒してるんですよ。どうしてかっていうと、だって効率のよく施設を作ろうとすると、いちいちだ全員聞いてたら、時間も何も決まらないでしょ。これ全ての施設でそういうのあるんです。つまり、いい耳を持たなきゃいけないし、まあまあ、最終的には第六感ですよね。そういう感覚が実は僕たち衰えちゃってた。
なるほ
ど。使う必要がなかったから。だからそういう弱者と言われる人に寄り添っている人たちはものすごく敏感になるんです、とすると、すごくささやかなことにも感動するし、
そう
全身の感覚がね、研ぎ澄まされていくわけで、これがね、ものすごい僕すごい力じゃないかというふうに。だからね、何かをする必要はなくて寄り添うだけでいいって言われてるのは、寄り添うってただ立ってるじゃないですね、つまり自分の大切な人なんて愛おしいものと一緒にいると、彼があるいは彼女が何を感じているかどうしたいかを知りたいでしょ、とすると耳を傾けるしかないんです、とすると今まで使わなかったいわゆる強者の方の感覚が変わってくるんです。だからね、それが僕、その弱さが持っている力っていうのは、
なるほど、
強いと言われてた中に眠っていた能力を覚醒させる力じゃないかっていうふうにね。これはさっき言った病院でも、その重症心身障害者の、僕のあと子供のためのホスピスも行ったんですけれども、全て共通してますね。みんなね、静かに喋る、そして人の言うことをよく聞く、そしてゆっくりと自分の言う考えを喋る、これ全部共通してるんです。
共通している、
とにかくね、人の言うことも聞くし、で、ちゃんと、人の言うことを聞く人はね、自分の意見も喋ることができる。だから、そういうところにいて一番楽しいのはね、そういう人たちと話せる、話が面白い。それまでね、いろんな質問をこう向けないと、普通話してくれないんですけど、そういう、まあ、弱者でと寄り添って生きてきた人は、 そういう苦労ないです。ある意味ものすごく雄弁なんですけど、
うん、
でもすごく静かに雄弁に話してくださって、うん、これはほとんど例外なくそうですよね。だから、まあ、変な言い方ですけどね、知恵がつく。
それでもすごいなんか豊かな感じですね、うん、それね、
うんうん、そう思います、うん、
今ね言われたこと多分ねこういうふうに言い換えてもいいかなと思うんだけど、弱さ強さってことについて考えるときに、その僕よくそのするといるっていう二つの言葉で考えるんですよ。
するといる、
うん、さっきの例で言うと体操から始めちゃうのはさ、あのするなんですよね。
そうですね、
するが基準なんですね、
うんう
ん、はい、でもちろんその弱さっていうのはそのするより多くするとかよりよくするっていう、こう量的な基準から言うと欠損、要するに欠けてるわけですよね、うん、他の人に比べてよりよくできないわけですよ、
はい、
あの例えば 年取ってくれば、
うん、
この若い時みたいにいろんなことができなくなっていくっていう、うん、
はい、
まあ、欠損が起こるわけですよね、
はいはい、
でもそのもう一つ その場合、その最初にまず何する、
うんうん、
何するって聞いてんだけど、大事なことはまずそこにいることなんですよね、
うんうん、
こうやって朝を迎えてみんなここにいる、
はい、
基本的にはいることだけでいいんだけど、
うんう
ん、なんかするっていう、
うんうん、
それが僕二次的な形で出てきてる、
うんうん、
つまりいるっていうことに対するもう絶対的な認知っていうのかな、うん、それがやっぱ揺るぎなくある。僕家族っていうのもそういうもんだと思うんですよ。よりよくできる人たちの集団じゃないでしょ、
うんうん、そうです
ね、なんかあのオリンピックみたいにさ予選があってそうじゃないじゃない、
はいはい、
もうそこに いたわけでしょ、うん、なんか知らないけどいつの間にか、
そうですね、そうですね、
でまあちょっとお前いろいろ問題あるけどまあ生きてるだけでいいかみたいなね、
うんうん、
そういうこう一番底辺にそういうこう認め合いがあってやってるわけですよね、
うん、
で僕コミュニティってのも本来そうだと思うの、
うん
う
ん、
だってあれだってなんかどっからヘッドハンティングしてきて、
うん、そうですね、セレクトしたわけじゃないですよね、うんうん、
でそこが、ね、僕決定的な近代的な組織とね、
はい、
やっぱ伝統的なそういう家族だとかコミュニティ、そういう人類の歴史にこう一番深いところに根を張ってる組織との大きな違いだと思って、
うんうんうん、
でそれは一人一人が死にゆく存在で、一人一人が老いていく存在で、病気もするしね、いろんな事故もあるし、いろんなことがあって、あるいは能力にもさまざまな分野があって、それぞれ全部がみんな長けてるわけないわけで、凸凹があって、でそういうのをみんなある意味認めて、まあでもいるだけでいいよねっていう、これがやっぱボトムライン、
うん、
でそういうふうに考えると、さっき反転って高橋さん言ったけど、僕ら、ね、しょっちゅう弱さの、これ弱さの強さだよねとか、
うん、
あこれって強さの弱さだよねって、まあ、そもそも強さ弱さって相対的な概念なんだけど、それがこうどんどんこうやって反転していく、でそのやっぱりこうボトムにね、なんかいるっていうことを認め合う、
うん、
それみんなが死にゆく弱い存在であるってことを認め合うっていうのがやっぱり一番そこにあるという、
うんうんうん、そうですね、するっていうことが先に立っちゃうと、いるがまあなんかすっ飛んじゃうというか、
うん、
それない状態にね、
そうなんです、
前提になっちゃう。
だからだんだんだんだんすることができなくなった年寄りは、
はい、うん、
さっき例外っていうか、もう切られて忘れ去られていく、
ね、
うん、
ただいるだけっていうこと
ですよ ね、うん、もしかしたらいないのかもしれない、
ね、そうそう、もはやね、うん、社会が見えなくされてるからね、う
ん、で子供の問題なんですよね、うん、子供、ちっちゃい子供ってのはやっぱりいろんなことができないわけですよ。
そうですね、う
ん、ただ将来ね、
うんうん、
できるようになるってことを前提にして、
うんうん、
こうどんどんどんどんそこでもって競争させられて、うんうん、ね、あなたちゃんとあのこっち向かって、
うん、
あの這いずり上がっていかなきゃダメよっていうことで、
うんう
ん、もうその段階で そもそも子供がそこにいるだけでね、
うん
うん、いいよっていうその家族の思いがどんどんもう風化していってしまってる。だからこれよく考えてみるとすごい息苦しいし不幸せで、だからこう自分の存在が認められてないっていう、こう渇きっていうかね、あの感覚持ってる人たちに満ち満ちた世界を僕ら作っちゃったんじゃないかなって思いますね。あの弱さに向き合ってるところ行くとやっぱホッとするし、なんか なんかあったかみを感じるっていうのは、やっぱりそういうことだと思うんですよね。うん、
本当いるっていうことのこうありがたさがそこにある。
うん、さっきいるするで言うとね、僕あの岩井島に行った時に、あのこれも書いたんですけども、最初泊まった宿屋で、おかみさんが病気でですね、寝てて。
うんうん、
寝て寝て勝手に泊まってくださいって言われて、ね、それよかったんですけども、で泊まってたら隣の人が晩ご飯作ってくれたんですね。
あの宿の人じゃなくて、
宿の人で隣の人が、うん、って何してんですかって言ったら、あんたらのご飯作ってんだよって言ってなんでって、いやだってこのおかみさん病気だからしょうがないでしょとか言って、別におかみさんが頼んだわけでもない勝手に来て勝手に入って作ってバイバイとかって、はい、帰っちゃう。でこれって、いや例えばお手伝いを頼むとか、
うんうん、
ボランティアする、そういうものはあるじゃないですか、
はい、
僕らの、
はい、
でそれ一つの仕事としてとか、うん、システムとして、
はい、
これ何かってシステムじゃないんですよね。隣にいるからやってるっていう、
うん、だするじゃなくてもういるん
です、
ね、
たまたまいたからやってるっていう、
ね、
でこれそういう、こう社会は多分かつてあったんだろうけど、はい、それが非効率的だということで、
うん、
みんなが何か役割分担を決めてね、うん、あなたは働く人、うん、外へ出て働く人で、主婦は主婦で自分の家をして子供を育てるっていうふうに、どんどん役割分担をしていったら、おじいさんは役割がないんで、うん、ただいるのはおじいさんだけど、
うん、
でもおじいさんの周りに誰もいないので、
うん、
つまり誰もいないといるかどうかさえ分かんないよね、
うん、
この人は。だそういうふうになってきたことの矛盾が多分ここに来て僕は爆発したんじゃないのかなというふうに思うんですね。
なんかね、しかもなんかもっとだからいるっていうことがすごい本当にありがたいことなんだっていう認識がないと、ちょっとそこは立ち行かないんじゃないかなってちょっと思うんですけどね。
まあ、本来はもういるっていうことで よくて、
うん、そうなんですね。
それであとはするっていうのはおまけみたいなね
でおまけばっかりだからね、すごい重要になっちゃってるから。
で僕スルスル社会って呼んでるんだけどこれ怖いのは、はい、するっていうのは、うん、あの量ですから限りがないんですよ。
なるほどなるほど。
もっともっとなんですよ
だからそうですね、
そうそうそう、モアもう、うん、要するにモアイズベターってもういつもモアモアモアモア教ですね
モアモアしてね今回サブタイトルもまた素敵ですけど、黄昏を抱きしめるっていう、だからそこにやっぱりこうやっぱ抱きしめるっていうところが一つキーワードだなと思うんですけどね、
うん、好きなんですよ抱きしめるって。僕大好きな言葉で、
まあ、敗北も抱きしめましたからね、
うん、そうそう、なんか敗北を抱きしめるっていう、ね、表現も出てきたし、そう抱きしめるってすごいいいワードだなって思って。
そうなの、うん、あのこの英語から僕いつも embrace っていう言葉があるんですけど、うんはいうん、embrace って言葉すごくあの訳しにくくて、うん、なんか抱きしめるっていうのみんな恥ずかしいから日本人言わないんだけど、もうやっぱり ある意味こう抱きしめるっていうのはさ、うん、いろんな弱さも強さも何でもね、
うん、
こう選び取らないで、
うん、
とにかくそこにあるものを
も
あるままにっていう感覚ですよね、
うんうんうん、
これがすごく大事だっていう気がしますね、
うんうんうん、
で黄昏っていうのはこう高橋さんの言葉でね、
う
ん、僕好きなんだけど、
うん、
何なんですか、うん、
あのね、うんまあ、これは、内田達さんとの対談の中で出てきた言葉でね、
う
ん、あの要するにこの国は、坂の上をの雲を求めてきて、坂の上に到達してあと下りに入ってしまったと、
うん、
で、つまり坂の上に到達するまでがまあ、午前中っていうか、もしかしたら午後2時頃まででね、
はい、
今、午後4時頃になって、
ああ、黄昏ですね、
だんだん夕刻になってくると、
はい、
と、多分ね、上に上がっていくにはね、もう登山と一緒でね、さあ、上行かなきゃというふうに、こう上を見てたと思うんですけど、うん、これから下山なので、ゆっくり周り見ながら、景色をようやく見られるんじゃないのかなというふうに思うんですよ。で、これ、まあ、もう一つ、同じ意味で言うとね、まあ、これは人間の、人生の比喩でもあるわけですね。僕たちはある時期まで登ってって、
うんうん、
ある時期から下っていくと、
うんうん。
で、この下りっていうのは僕何かって、僕ね、その内田さんとの対談してる次に考えたんですけど、あのね、下りだと登っていく人が見えるんだよね。登ってる時は下ってる人見えないんですよ。もう自分が登るの忙しくて。下っていくと、うん、登っていく若い連中とかを登っていくな、この時期よって、頑張れよ、みたいな。
うん、
ってのこの下っていくことがね、うん、豊かにならなければいけないというふうに思ったんですね。
う
ん、でだってさっき言ったように僕ら登っていくときってまさにつんのめるように前へ上がっていくんだけど、下りってね、下り難しいんですよね、競馬でもそうですけどあのね、ブレーキかけながら、
あ、
それは僕らほっとくと前へ行こうとしちゃう。
なるほどなるほ
ど。いくつになって、いやそれはさっき言ったモア&モアでね、
うん、
いや今よりも少しいい生活しておきたいとかっていうふうになってるけど、ちょっと待ってと、
うん、
で周りはどうなってんの、ね、でそういうことを眺めることができるだけの、まあ、経験も得てきてるはずなのに、うん、でも僕らはでもさっき言った社会っていうのは最後までモア&モアで行けと
、
ね、
うん、
俺いくつになっても働けになってきましたね。だからあの年金支給がどんどん遅れてるのでこれいつまでも働かせる、だから どっからじゃリタイアして優雅な老後とかも思ってないでしょ完全に。今年金支給年齢遅らせることばかり考えてますからね、
うん、
でね、この下っていく風景を見るっていうのはとてもいいもんだというふうに、でそれはあの、まあ、この国でも少しずつ貧しくなって、特に若い子なんかね、そういうことを実感として感じてると思うんですけれども、前のめりになって豊かを求めてって結局何が手に入ったかっていうと、この社会だったわけですね。だから、各人が、まあ、心は寂しい旅人になっちゃったので、もうちょっと違う生き方や考え方があったんじゃないかと。で、それは周りを見ればね、いや、坂井先生、誰かいると、うん。何かがあるっていうことにようやく気づくことができる環境になってきた。つまり、この社会がいいっていうふうに、みんな、本当いいのかなと思ってたと思うんですよ、ずっと。でもやっぱり、経済発展してるし、ね。文句言えないなと思ってたけど、やっぱり311以降特にこの社会の矛盾っていうのは誰の目にも明らかに露呈してきてね、やっぱりダメだったんだ、つまり社会のというか、このシステムを作っている人たちの言うことを聞いてもね、ダメじゃないかと。その結果こんなことになってしまって貧しくなったんだから、あとは自分でやりましょうと。さっき辻さんもおっしゃったように、その僕も気づいたんですけど、この弱者と言われる人たちが関わっているものにいる人たちっていうのは、そもそもそのさっき言った障害者の施設もそうですけど、上の、この社会が作られた施設は全部マニュアルで動かすってことなんですよね。そうしないと効率が悪いから、
うん、
でそれが現場では全く機能しないんです。で今、まあ、僕の言った認知症の老人の、まあ、の場所でも、宅老人もみんなそうなんですけど、どうやってるかっていうと、とりあえず横にいて、彼らの、目を見つめ、彼らの動きを感じて、何が一番いいかを現場で考えると。で、そういう組織を、まあ、自律的に作っていったら、これは面白いのはね、そういう組織の方が、今まで、社会が作っていた組織よりもはるかに効率的だった。効率的だって言って作ってた組織よりもある意味全く非効率に、いやもうマンツーマンでやってるような施設の方がはるかにお金もかかんなくて、彼らにとってもいいっていうことで、これはまあ既存の社会もずるくてね、こっそり変えている
、うん、
だからね、これ別に効率的なシステムを非効率に変えていくんじゃなくて、本当に効率的なのが何かっていうふうに考えていくと、実はその今下からね、作っていっている実際に現場にいる弱者のそばに立っている人たちが作るものの方が実は効率的だったって、もうこれで最終的にこの本の、まあ、ある種多分結論みたいになると思うんですけれども、弱者を中心に置いた社会あるいはシステムの方がはるかに弱者を阻害して作られたシステムよりも強靭でよくできてる、
うん、
やっぱり今まで、まあ、この、まあ、近代以降作ってきた、このね、強者っていうか、健康な人たちを中心に考えた強者のための社会っていうのは実はものすごく非効率だったじゃないかっていう気がね、現場に行くとやっぱりすごく感じますよね。
最近ね、 セバン・スズキっていう、あの12歳の時にね、リオ の地球サミットで、うん、こう、まあ、伝説のスピーチっていうのをやった子がいて、うん、僕個人的に彼女をその12歳ぐらいの時からずっと知ってて、うん、まあ、世界的な英雄になったんですけど、その子を日本に呼んで来日ツアーをやって、うん、ちょうど終わったところなんですよね。それでそのテーマをね、そのなんてツアー全体のこう、うん、フレーズをあの Love is the movement っていう風、うん、にしたの、うんうんうん、その言葉が出てくる映画があってね、うん、Occupy Love っていう、これすごい映画ですよ、うんうん、あの世界中に今起こってるいろんなあの若者たちのムーブメントをね、うん、こうずっと取材して歩くドキュメンタリーなんですけど、あの弱さっていう言葉がね、あのやっぱ愛っていう言葉とすごく重なってくるなっていうことをたびたび感じてたんですね。で、まあ、ちょっとあのラブっていう言葉もね、僕はなかなか使いづらい言葉でね、なかなか I love you なんて僕ら言えないわけなんですけど、前に僕はあのスローラブっていう言葉を使ったことがあってね、でなぜかっていうとこう愛っていうのは本質的にスローなもんなんじゃないかと。でそれがさっき言った効率で言うとね、うん、あの効率的に人を愛するってことができるのかっていう非常に哲学的な問題に行くんですよ。
無駄なく愛する、
私を効率的に愛してっていう、そんなのあんのかなっていう、まあ僕はでもね、本当にそれが問われてるような気がしますね、
うん
うん、みんなあの自分の子供抱えてね、うん、自分のあるいは両親抱えて、うん、あのなんとかこれ効率的になんとか育てたいとか、うん、効率的になんとか介護したいとかってみんな思ってるわけだけど、そこでねそう考えてる自分自身がすごく危機感、うん、危機に陥ってるんじゃないのかなって思いますね、
うん
うん、あのやっぱり僕あの弱さに向き合うっていうことを、弱さに向かうってことが、まあ、この、 あの本のねあの大テーマなんだけど、やっぱ僕弱さに向かうっていうこととその愛っていうことはね、
うんうんうん、
多分定義としてはすごく近いところに、
ね、非常に親和性高いですねこれね、
うん、あとね弱さっていうのは多分言い換えると繊細さでもいいと思うんですよね、
うんう
ん
う
ん、僕これダウン症の子たちのアトリエに行って実際に見てお話を聞いてたんですけど、あのダウン症の子たちっていうのはものすごくピュアでものすごく繊細なんですね。なのでどういうことかっていうと、例えば彼らにちょっとでも大きい声で言うとスワーッと縮こまっちゃう、
うん、
で外からこう絵描きなさいって言われてもヒュッと、
うん、
でも何にも描けなくなっちゃう。本当に彼らの繊細さを壊さないように、壊さないように指導するんじゃなくてね、あの面白いんですよ。だからこう描いてじゃなくて、ずっと本当に横にいるんですよね、うん、でこれどうすんの、可愛いねその色とか言ってるぐらいです、
うんうん、
とすると彼らの中から自発的にあのすごい、まあ、素晴らしい絵が出てくるんです。だからずっと教室なんだけど教えるんじゃなくてね、うんうん、横にいてそのすごく繊細で壊れやすそうなのが絶対壊れないようにずっと支えてるっていう、
うんうんうん、
とするとそこに出てくるものは本当にこう、まあ、絵の専門家がね叶わないと思うようなものが出てくるんですよね。だからそれは弱いっていうことでもあるし、だから繊細すぎて、で普通のこれ普通のねその養護施設なんか入れるとちょっとこれやっぱシステムがあってね、それから時間が来たらはいもうやめますみたいなことになると、うんうんうん、もう全く彼らはもう閉じこもってしまって出てこれなくなっちゃう。だからあのそんな一人一人にそんな繊細にこう対応できないじゃないですか、通常のシステム。だこれがあの逆に繊細さを守ってあげることで得られるものの大きさなんですよね。だから弱さっていうのは逆に繊細さと僕は言い換えてもいいと思うんですよ。でこれ最初に戻りますけど、あの僕が扱ってた文学ってまさにあの繊細なあるかなきかの存在を聞き、そこから言葉を言ってみれば拾い上げてくるものなので、だからそういう意味ではその文学の仕事っていうのは いやいや、だからね、これからの社会はね、文学ですよ。必要なのは。
いよいよ。
いよいよ出番が。
出番が来た。
そうそうそう。強者の世界であんまりね、文学の出番ないんですけど、これからですね、我々の出番は。
なるほど。ちゃんとその進化を
発揮できる。
発揮できるような世の中だと非常にいいんじゃない？
そう、そういうことです。
いうことですね。
僕はね、これからね、文化人類学の時代だと思って。
おっと、やっと来た。やっと来た。
それはね、やっぱりね、はい、考えてみるとね、うん、あの国家とかね、うん、経済システムだとかさ、あの警察とか裁判所とか軍隊とかね、うん、強さの象徴みたいなものから、うん、全くなしに人間っていうのは人類の歴史のほとんどを生きていたっていう、うん、で僕はそういうものなきゃ生きていけないと思ってるでしょ、
うん、そうです ね、うん、
だからそれって本当に人類の 99.9% はね、うん、もうそれなしだったんですよ。
そうですね、う
ん、それをもう一回そこから学び直した方がいいんじゃないのか、
うん、
そう、例えばどんな社会の中にもちょっと強いやつとかね、うん、あることに引いてたやつとかいろんなのがいるんだろうと思う、デコボコがあるんだと思うけど、でそういうものを認めつつもそれがこう何か決定的な上下関係としてこう永久化されていかない、していかない、それをむしろこう溶かしていくような、こうある種の力とかメカニズムっていうのが文化の中にやっぱあったんじゃないのかなと、やっぱそれが今すごく僕らにそういう知恵がね、あの必要になってきてるな。でもう実際にこの本の中に出てくる人々っていうのはもうそういうメカニズムをもう再生させてね、自前でやってる人たちですよね。あの卓郎所の話で、あの集めた映画でね、ただいまそれぞれの居場所っていうのがあるけど、あれ面白い映画でね、その卓郎所っていうのは考えてみると居場所を失った人たちの集まり場なのね。
そうですね。
お年寄りだけじゃなくて、それを介護するはずの人もね、スタッフもみんなどっかで居場所を失って、でこの社会があの居場所をある意味もう与えられない社会で、居場所を与えられない社会っていうのはこう失敗社会ですよね。だから敗北を僕は認める認めるべきだと思うんだけど、でもそれを一生懸命こうああしろこうしろってね、一方では言ってもいいんだけど、もうじゃあ自分たちととにかく居場所作っちゃおうかっていう人たちが出てきてる、日本でも世界中でももういろんなところにあの出てきてると思うんですね。
いやでもね、本当にじゃあ文化人類学&文学がちゃんとちゃんとちゃんとね存在、大いにこう謳歌できる
我々の時代だって、またなんか敗北を認めずに
これじゃなんか勝利宣言
するみたいな、それは勝利ではなく、それをエンブレイスするような状況、
はい、
いう状況だとは非常にいいと思います。はい、ということで本日は高橋源一郎さん、辻真一さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の高橋源一郎さん、文化人類学者の辻真一さんをお迎えしてお送りしました。2週、まあ、2回にわたってお届けしてまいりました、今回の学問のすすめということですけどね、高橋源一郎さん、辻真一さん、お二人、まあ、文学そして文化人類学はいよいよこれからがという部分も、ね、最後の方にありましたけど、まあ、でもね本当にいろんなキーワードありました。抱きしめるというのはね、今回本のタイトルにもなってますが Embrace、ここが、まあ、今後も本当に大きなキーワード、そして大きなヒントになりうる思想、そんな端緒になると思います。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。